存在雑貨店。
さあ、今週も始まりました、存在雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、やってまいりました。
さあ、街はすっかりクリスマスになってまいりましたね。
そうですよね。
イルミネーションも綺麗になってきましたし、雰囲気盛り上がってきましたね。
来ました。
下平さんは今年一年いい子で過ごしましたか？
いい子で過ごしたので、サンタさん来てくれると思いますよ。
来てくれるでしょう、下平さんの元だったらば。下平さんはどんなプレゼントが欲しいですか？
そうですね。なんでしょう、ゲーム機欲しいですね。
ゲーム機、どんなゲームをするんです、下平さん。
どんなゲームやるんでしょうね。もうだいぶゲーム離れてるからな。
誰とするんでしょうね。今ね、下平ファンの男性諸君は、ね、誰とするんだよ下平さんなんて言ってね、やきもきしてると思いますよ。
一人でしますよ、一人で。
あれ
なんか混戦してますよ。
ゲームは一人でしますよ。
何、心霊現象、
怖いです。
いつまでやってんですか
怖いから茶番終了でーす。さあ、今回もちょっとした茶番が終わったところで
始めていきます。誰ですか、私の役柄取った人は。
誰ですか。
はい、
和田以外に男の声がしますよ。
岩田です。
岩田さん。
はい、
いらっしゃいませ、岩田さん。
はい、よろしくお願いします。
岩田さんはね、この度そんないプロジェクトに加わりました新メンバーの方。
はい、
あの以前もね、岩田さんという方はいらっしゃったんですが、その岩田さんとはまた全く別人の、
全く別人です。
ニュー岩田さん。
ニュー岩田さんそうですね、
新しい岩田さんですね。
そうですよね。まだあの前回というか先週ですかね、そんなことないしょという竹内さん、我々のリーダーがやっている番組の方に出られてゲスト出演されてね、
はいはい、
で紹介されて、今回はそんな雑貨店でご紹介ということになってるわけですが、はい、まだまだね、全然どんな人なのか、一体誰なんだという状態だと思うので
そうですね、
自己紹介って言ってもね、なかなか難しいと思うんですよ。
ですね。
ね、なのでちょっとね、こちらから質問してみようかなと思うんですが、いいですか。
はい。
岩田さんが好きな食べ物はといえば豚ですが、
はい、
豚を使ったダジャレを一つどうぞ。
豚をぶった。
さあ、それではですね、岩田さんといえば
はい、
岩田さんの好きな色といえば黒ですが、
はい、
なぜ黒が好きなんでしょう。
なぜ。
三択です。
あ、三択なんだ。
1番、
はい、
目に優しいから。
うんうん。
2番、暗いところが好きだから。3番、腹黒いから。
うわ、どれでもない気がする。
じゃあ4番です。
どれでもない。はい、
じゃあ4番の
4番の落ち着くから。
あれ、落ち着くから。あれ、なかったっけ選択肢に。それっぽいのがなかったっけ。
目に優しい、暗いところが、暗いところが好きが一番近いのかな。
一番近いですかね。まあね、こんなことをしてね、新しい方をいじめるなっていう当初がバンバン来ると思うんですけども。岩田さん、お仕事とか言える範囲内で何なさってるか言えますか。
会社員で、会社自体はちょっと法律関係ぐらいですかね。
お堅い。
お堅いですかね。
いや、やりましたよ下平さん。我々訴えられた場合には、
うん、
強い味方が来ましたよ。
法律の専門家が。
専門家っていうことでもないです
けど。待ってた、この番組は岩田さんを待ってた。だってね、下平さんって、我々各方面から
、うん、
訴えられてもおかしくない。
問題視されてそう。
そういうことなの。本当にご迷惑をかけてる。おかしいですもんね、この番組ね。
うん。
過去に喧嘩売ってるわけではないんですよ。なのに、お前何やってんだよって、多分ね、各方面の周辺からね、言われそうな番組ですから。
あ、周辺
から、ね。心強い。
いやいやいや。
法律にお強い。
お強くはないですよ、別に。あんまり期待され
ない。いや、全力で期待しますよ。
いやいやいやいや。
我々の生きる死ぬはあなたにかかってますよ。
大きいな、話が。
そうですか、法律関係のお仕事なさってる。
そうですね。
じゃあ、ご趣味は？
ご趣味はでもやっぱりラジオとかポッドキャスト聞くとかが一番ですね。
それはね、僕もそんなことないしょという番組で聞きました。他にご趣味はないですか？
まあ落語も聞きます。
あ、落語を聞く。
うん。
出かけたりする？
行って聞くのは年一ぐらいですけどね。
あ、でも行ってらっしゃるんですね。
うん、行きますよ。
え、どんなところに聞きに行くんですか？
新宿末広亭っていう寄席がまあまあ近くにあるので。
はいはいはい、有名なとこですよね。
そうですね、割と。
じゃあまあまあ近くに末広亭があるってことまで今バレちゃいましたね。
そうですね、まあまあなんで、そのまあまあが人それぞれなんで大丈夫だと思いますよ。
そうかそうか、スケールのでかい男だったらね、
うん、
ポーランドあたりに住んでてもね、末広亭近いよって言うかもしれませんからね。じゃあそのあたりを中心に活動していると。
そうですね。
いや、これからまたどんどんどんどんね、いろんな番組出ていって、来週かな、来週はそんな理科の時間 B に出演する予定、
はい、
ですね。そしておそらく今週のブログ、
おそらく
そんなブログには岩田さんの個人情報がバンバン書かれているはず、
うん、
うん、のような感じがします。
住所、氏名、電話番号、年齢、家族構成など、
うん、
うん、
それからマイナンバーも全て含めて書かれているはずなので、
はい、
楽しみですね。
うん、
悪用しましょうみんなで。
はい、はい、
そうなったらゆうなさん訴えますけどね。
あ、そうだ、法律強いんだった。怖い怖い怖い。
我々下手なことできませんよ。
そうですよ、もう岩田さんを敵に回したら我々消されますよ。法律的に。じゃあ盛り上げていきましょう、下田さん、我々は。
はいはい。
岩田さんは いい子で過ごされましたよね、今年。
過ごされましたけど。
ああ、じゃあもうサンタ来ますよ。すごい勢い、群れで来ます。サンタの大群が津波のように押し寄せますよ。
サンタの大群は仙台に来ますよ。
え、
25日に。
なんで？
違う、23か。
なんで？
仙台ってこの時期光のページェントというライトアップ、イルミネーションやってるんですけれども、
へ、
サンタがパレードするんです。
サンタがパレード、
大変で。おかしくない？おかしくない？仙台
23日やりますんで、ぜひ来てください。
下平さんも行くんですか？
いいえ。
行ったらいいじゃない。でサンタコスで歩いたらいいじゃない。どうせこの番組ね、下平ファンしか聞いてないんだからね。今ワクワクして待ってます。お、寄るんだったら行くぜって言ってますよ、きっと。
やらなくても来てください。
そうですね。本当仙台いいとこですからね、美味しいもんいっぱいあるし、うんうん、ぜひとも皆さん仙台にも行ってみてください。じゃあ仙台の宣伝も終わったところで、そろそろ今週も始めてまいりましょう。じゃあ岩田さんもご一緒に。
はい、
では今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
いらっし
ゃいませ。どうですか、意外とタイミング取るの難しいでしょう。
難しかったです。
これをね、下平さんはね、恐ろしいタイミングで合わせてくるんですよ。編集するとき波形見るんですよね。
ええ
ー。あのね、100分の1秒単位で合ってる。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは、人工知能美学芸術展へ行ったお話と学生時代の冬の思い出について書いています。ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんない雑貨店。雑貨店。さあさあさあ、下平さん、岩田さん。
はい。
この番組のメインアシスタントが下平さんだってことをオープニングで僕全く言ってませんね。
言って
ないですね。
今日から聞き始めた人は何なんだこの人たちになってますけど。本来我々は、ね、私和田が店長を務めておりまして、そんな雑貨店。で、下平さんが、ね、お店の常連という形で遊びに来ていて、下平さんに僕が入りもしない、知りたくもないうんちくを垂れて、あ、そうですかって言って帰っていくっていう番組ですからね。ここに新メンバーの岩田さんが今日はゲストとして参加中、
はい、
あ、岩田様が
ゲストとして
岩田様が、はい、
参加してらっしゃって、で、良い子でやらせられられる岩田様が
言えてない
クリスマスね、サンタさんがいい子だから来るはずだから、岩田さんのとこにも、
来てほしいですね。
そうでしょ。そのクリスマスについて今回もやります。
お、
で、多分2回前にね、クリスマスのことやってるんですよ我々。
うんうん。
でもね、冒頭よーく聞いてください。1回だけね、今年はって言ってますが、その後僕はね言い直してるんです。今回は真面目にやりますと。
あ、
だからタイトルも今回は真面目にクリスマスの話になっていたんです。
うん、
というわけで、今喋っている今回はあんまり真面目にやりません。前々回はね、その時はね割とね役に立つ知識だったと思うんですよ。
うん、
あのね、お手紙もいただきましてね、メールもね、あの役に立ちましたとかねいただいたんです。
はい、
今回は役に立ちません。宣言しましたからね。
しちゃったよ。
役に立たねえなーって言うと、もそれで本望ですから。覚悟してくださいね。じゃあ行きますよ。そもそもクリスマスとは何かと。クリスマスはですね、何月何日ですか？
クリスマスは12月25日ですよね。
その通りですね。12月25日はなんでクリスマスなんですか？
ん？
さあ、もう今日は早いもん勝ちですよ。
え？
あれ？
もう挙手制ですよ。
キリストの生誕を祝う日だからじゃないですか？
おお、
そう、そんな感じ。
うまい答え方をした。そう、生誕を祝ってはいます。
うんうん。
が、割とね、キリストの誕生日って言っちゃう人多いんですけども、
うんうん。
イエス・キリストの誕生日ではございません。
うん。
そうなんだ。
だってね、新約聖書、あのキリスト教の経典ですね、うん、これにね、イエスの誕生日って書いてないんですよ、どこにも。
うんうんうん。
そもそもね、イエスの誕生日なんて記録ないの。だってね、生まれた瞬間からはいどうもイエスですって生まれてきたわけではないので。
それは
生まれてきた瞬間はね、一般人なんですね彼は。
うん、
今から2000年前なんかね、うん、一般人の出生記録なんかねないんですよ。
ああ、うん、確かにそうか。
そうでしょ。だって日本だってね、一般人の記録取るようになったのは明治時代からですからね。
うんうんうん、そうですね。
だからほら、昔の人って数えで年齢数えたでしょ。
うん、
あれってね、誕生日っていうのを記録してないので、なんかこの年生まれたねって、じゃあ1歳ねっていう風にしてやってったんですね。
うん。
で、イエスの誕生日いつかねっていうのは、ま、今一般的には12月25日って思われてますけども、
うん、
記録がないので新約聖書に書いてあるいろんなことをもとに後々推定していったんですね。
ほうほう。
ね、誕生日どころかね、彼誕生年も分かってません。
え、じゃあ西暦って何なんですか？
そうでしょ、あの西暦ってイエスの生まれた年が紀元元年 1年っていう風になってるって教わったじゃないですか、
うん、そうですね。
ところがねよく分かってないんです本当は。その当時イスラエルを支配していたヘロデ大王っていう王様がいまして、この大王がですね新しい王が出現するぞっていう予言を聞いちゃったんですね。でそうなると自分が追い落とされちゃうからっていうんで、クイズ下田岩太
郎、マズル。
さあ新しい王が出現すると自分が追い落とされてしまうと思ったヘロデ大王は一体何をしたでしょう。
探し出して殺そうとした、
うん、岩田さんこれが下平の強さですよ。あのね、
うん、
1945年には何があったでしょうなんて言うと終戦って答え出てこねえくせに、うんうん、こういう答えはねあっさり当ててくの。
すげえ
怖いでしょ。
怖い。
まあ、もう台本ですけどねもう全部。
そうそうそうそう、
そう岩田さんがね出演されたそんなことないっしょ、
はい、
岩田さんが出演された回でそんな雑貨店は台本なんですよなんてね竹内さん冗談交じりに言ってらっしゃいましたけども、もう台本であった方が僕は嬉しいですよ。
まだだって一度ももらったことないですけど。
怖いもんだって。どうぞじゃあ話戻していきましょうか。
はい。
そうなんです。生まれてきた男の子、しかもねその地域にいる2歳以下の男の子を全員殺したんですよ。
おお。
そうすれば新しい王、はい、現れないじゃないですか。もういなくなっちゃうから、
うん、
なので2歳以下の男の子みんな殺してしまえって命令出して本当に殺しちゃったんですね。でこれを逃れるために生まれたばかりのイエスを連れたお母さんマリアがイスラエルからエジプトに避難したんですね、
うん、
でこの時期が紀元前6年から4年頃と言われてるんですよ、
うん、
っていうことはイエスは紀元前4年に生まれたのか、
うん、
あるいは紀元元年にマイナス4歳で生まれたかのどっちかなんですね、
うん、
でねこの幼児虐殺とエジプトへの逃避自体ね歴史的資料が全くないんです。マタイの福音書って言ってねあの聖書の中の一部一節にそういうことが書いてあるだけなんで根拠が全くないんですね、
うん、
なのでいつ生まれたか生誕年っていうのもよく分かってません。でね、他にもね新約聖書にベツレヘムでキリストが誕生した直後空に見たこともない星、これをねベツレヘムの星って言うんですけども、これが輝いた、でこれを見て三人の賢者東方三博士とも言いますがこれが神の御子が生まれたって言って探しに行ったなんていう風に記述があるんですね。でこの星が輝いたっていうのもいつのことだかねはっきり分かんないんです。
うん、
紀元前7年9月15日に木星と土星が大接近したってことが分かってるのでもしかしたらこれかもしれないし、の木星と土星って夜空で明るいのでね、
はい、
紀元前2年の6月17日に金星と木星が大接近してるからこれじゃないかなっていう話もあるし、
はい、
紀元前12年に今度はねハレー彗星来てるのでおこれがベツレヘムの星なんじゃないのとも言われていて、
うん、
これまたねよくわからないんですね、
うん、
なので、キリストはいつ生まれたのかイエスはいつ生まれたのか全くわかりません。じゃあ12月25日はどっから来たのかと言いますと、
はい、
これまたね複雑な経緯をたどるんですよ。中央アジアにねミトラ教っていう宗教がその当時あって、うん、古代ローマ帝国はねここにまで侵略の手を伸ばしていたんですね。
うん、
でローマ帝国はね戦ってその土地を何でしょう文化を潰しちゃうんではなくってその土地の文化とかね宗教とかをどんどん取り込んでいくっていう性質があったんですね、
はいはい、
でミトラ教もローマ帝国に吸収されてこれね大流行します。でミトラ教のお祭りが12月25日にありましてこれもともとね冬至を祝う祭りだったんですね、
うんうん、
でローマ帝国はその後313年、紀元後313年にキリスト教がローマ帝国で公認されます。国教になるんですね、
うん、
でキリスト教もその土地の文化とか 他の宗教を柔軟に取り入れる性質があるので、12月25日をこれちょうどいいからイエスの誕生日として祝っちゃうってことにして、12月25日がイエスの生誕を祝う日というふうに決まっていきました。というわけでですね、キリスト教と12月25日のクリスマスは、全然関係ありません
まあまあそうですね。
ね、でもまあそこで目くじら立てんでもと僕は思うので、だってもう取り入れてね1700年以上経ってるんですよ。
う
ん、
でももうキリスト教の行事でいいんじゃないっていうふうに思ってます
はい、
じゃあクリスマスのもう一方の主役、うん、サンタさん、
うんうん、
サンタは一体どっから来たのかと、
うん、
これねモデルいるんですよ、
うん、
モデルはねセントニコラウスっていう方です。
はい、
この方はですねローマ帝国のミュラっていう地方、現在のねトルコの南部にあたるんですけども、ここでね、うん、司教さんをやってました。
うん、
で生まれた年この方は分かってます、西暦271年、
うん、
で亡くなったのが西暦342年の12月6日。でなんとですねセントニコラウスさんは両親が膨大な資産を持ってました、お金持ちだったんですね。で司教になった後財産をね貧しい人たちに分け与えていたんですよ。
う
ん、うんうんうん、
でこれが子供たちにプレゼントを配る、プレゼントを与えるっていうクリスマスの習慣になっていったんですね。
なるほど。
さてじゃあクイズ下岩たら早いもん勝ちですよ完全に。
はい、
サンタさんはプレゼントを何に入れて置いていくでしょう。
なんだ、
おい早押しですよ簡単問題ですよ。
まあありていに言えば靴下。
正解ですよ。
あれそうなんだ靴下じゃないんだと思ってたよ。
靴下ですよ、何入れていきます。トイザラスの袋ですか夢がない夢がない
だって靴下に入りきらないよ。プレゼント
はでかい靴下を用意すればいいじゃないですかどうせ下平さんはでっかい靴下用意してるんでしょ今年も。
え、バレた。
穴の直径が2メートルから3メートルあるような。
ないないないないないないない。
そう、靴下ですよ靴下。で、じゃあこの靴下って一体どこから来たのかって言いますと、やっぱりねセントニコラウスさんから来てるんですね。このセントニコラウスさんのご近所にね貧しい靴屋さんの家族がいたんですって。
はい。
で、ここはですねかつては栄えていたんですけども商売失敗して没落してしまった豪商、まあ、お金持ちの商人なんですね。でね、あまりにも貧しくって娘さんをね売りに出そうとしていたんですよ、
うん、
でそれを知ったセントニコラウスはこれは見過ごせないって言って窓からね金貨を投げ入れたんですね、
うん、
すると暖炉の前に干してあった靴下に偶然入ってしまったんです。そこから靴下に贈り物を入れるという風習が発生したそうなんですね。しかもねこれ1回2回じゃないの、金貨ね3回も投げ入れてるの。ネズミ小僧ですよでこの金貨のおかげで娘さんはね持参金を持って結婚式まであげられたんですって。でニコラウスはねとても素敵な方なんですけども、まあ、うっかりさんでもあるのかな。3度目に金貨を投げ入れた時にね、
うん、
お父さんに捕まっちゃうんですね。
あら、
まあ、お父さんもねなんか知らない間に靴下に金貨が入ってるって言って待ち構えていたらしいんですね、
うんうん、
誰がこんな親切なことをって言って、でお父さんに見つかって正体が判明してしまったんですね、
うん、
でサンタさんって言うと子供の味方でもあるでしょ、
はい、
そうですね。
これはねどっから来てるかって言ってやっぱりセントニコラウスさんなんですね、
うん、
ある冬の日にね路頭に迷った子供たちがお肉屋さんに宿を求めたんですね、
うん、
ところがねその肉屋さんは子供をさらってはさばいて売ってしまうという恐ろしい肉屋で、でたまたまねセントニコラウスさんはその肉屋さんに肉を買いに来ちゃったんですって、
うん、
でニコラウスさんはその悪事を見抜いて子供たちをね助け出したんだそうですよ。で助け出したっていうと聞こえいいんですけども、どう助け出したかっていうと、もうすでにね裁かれちゃって7年間塩漬けにされていた子供がいたそうなんですね、その子供を生き返らせたんですって。 でその奇跡を起こしたっていうことで成人に列せられてサンタクロースのモデルになったということなんですね。怖い話が残ってるんですね、サンタ関連。
すごい。
でね、怖いって言えばね、怖いサンタもいるんですよ。
え？
あのね、サンタさんって言うとね、僕たちあのふくよかで優しくって赤い服着てっていう感じがするじゃないですか。
うん。
ところがね、怖いサンタいます。黒いサンタクロース。
うん、黒。
ドイツにはね、悪い子供にお仕置きをする黒いサンタクロース、クネヒト・ループレヒトっていうのがいるんです。これもやはりね、クリスマスの風習を記したセント・ニコラウスっていう本によると、黒いサンタは黒と茶色の服を着てソリの後をね歩いてついてくるんですって。
怖い怖い。
まずね、何が怖いってね、トナカイが引いて走ってるソリの後ろを歩いてついてこられる、その歩く速度です。
怖い怖い。
そうですね、
走ってないんだ。普通に歩行してるのにスーって来るんですよ。
高速ババア並みに怖い。
下平さんはババアが好き。で、部屋を片付けないと、うわ、これもクイズ、下田岩太郎にしようかな。部屋を片付けないと、この黒いサンタクロース、クネヒト・ループレヒトは、何かをプレゼントとして置いていきます。さあ、部屋を片付けない子供には、クネヒト・ループレヒトは何を置いていくでしょう。
宿題。
ブッブー。
ゴミ？
ゴミ系です。
ゴミ系。
どんなゴミ？
どんなゴミ？
排泄物。
もうね、だいぶ近い。
お、土砂物。
怖いでしょこの人。ね、似てる方向に行ってるけども、ひどいって言いたいけどもね、だいぶ近いの、それも。いやー、岩田さんもだいぶね、下平に染まってきた。じゃあまずね、可愛いとこ行きますね。これ一番可愛い、ジャガイモの皮。まあゴミですよね、生ゴミですね。もっとえぐい生ゴミを置いていきます。これ当たったらむしろね、僕二人をちょっと見る目変わっちゃう。想像つかないもん。じゃあ行きましょうか。
はい。
部屋を片付けないとクネヒト・ループレヒトは、子供の部屋に動物の内臓、
お、
血の滴るロバの耳などを置いていきます。
はい、怖い。
すげえな。
えげつないでしょ、置いてくものが。
怖い。
でね、もっと悪い子は、持っている袋で殴りつけます。
いや
そして、その袋に子供を詰めて地獄に連れ帰ります。
すげえ。
怖い怖い怖い。
すげえ。動物の内臓入った袋で殴ってんですね。
そうですよ。
痛い痛い。
殴るためにべしょこんべしょこんって言うんですよ、きっと。二人はいい子にしてましたか、本当に今年一年。
多分。
してたはず。
なら大丈夫。もし、クネヒト・ループレヒトが来ちゃったらば、観念してください。
あ、そうなんだ。
もうしょうがないもんだって。でもね、似たようなものね、結構あるんですよ、他にも。例えばね、ハイチのね、トントンマクート、名前かわいいでしょ。これね、ナップザックおじさんっていう名前なんですね、トントンマクート。同じようにナップザック持ってて、悪いことも連れ去ったりぶん殴ったりします。
怖い怖い。
あとはね、ヨーロッパ中部、ドイツも組みますけども、クランプスっていう、やっぱり黒いサンタクロース。まあこれね、見た目悪魔ですよ。ちょっとお二人にお写真を送りましょうか。はい、お送りしました。
お、
あ、怖い怖い怖い。
これは完全に悪魔。
これ完全に悪魔ですよね。
怖い怖い。
あの、牙がラングイバっていうんですかね、すごい勢いで生えちゃってて、額からはヤギの角が生えちゃってて、
怖い怖い怖い。
髪の毛伸び放題だし。でもそういう意味ではね、あの、生ハゲもこれに近いんじゃないかと思うんですよね。
確かに、
あの、悪いことしてると正気するぞっていう点ではね。
うん、あれは神ですけどね、神の使いですけどね。
あ、神の使いなんだ、生ハゲって。
うん、生ハゲは神様ですよ。
まあ、サンタさんも成人ですからね。 なんか家に上がるとき3回とか5回とか四股を踏んでから上がるんでしょう。
そこまで詳しくは知りませんけど、
地元地元
地元じゃない地元じゃない、
もう下平町は全部同じでサンタっていうとね、赤い服着てるでしょ。
はいはい。
であれコカ・コーラが広告に使い始めたから赤いんだよなんていう風な話がよく通ってますけども、
うんうん、
サンタはねもともと服赤いんです、コカ・コーラの前から。
へ
え。コカ・コーラがねサンタを CM に使い始めたのは1931年なんですね、
うん、
これはね画家のハッドン・サンドロムっていう人が友人のルー・プレンティスっていう人をモデルに描いたんですけども、それ以前にね例えばね1914年の子供の友っていう雑誌に赤い服のサンタが描かれてるんです、
うん、
さらにびっくりすることにね、この1914年のサンタが描かれている子供の友っていう雑誌は日本の雑誌です。
え？
もうこの頃からね日本にもサンタ、はい、まあ、輸入されてるというか紹介されてるし、うん、赤い服着てるんですよ。そもそもね先ほどからお話しているサンタのモデルであるセントニコラウス、
はいはい、
この方キリスト教の司教なんですね、
うん、
司教の服ってね赤いんですよ。でなんで赤いかっていうと命を投げ出してでも信仰を守るっていう証、血の色なんですって。そういった意味合いが込められてるそうなんですね。いやー役に立たない立たないって言いながらねここまで割と頑張りましたね。
頑張りましたね。
よし、じゃあここからは本当に役に立たない話だ。さっきからクランパス言いましたね、うん、怖い怖いサンタクロース、
はい、
あのねクランパスっていう映画があるんですよ。2015年のアメリカの作品でして、クリスマスにですねある家に親戚一同で集まるんです、
うん、
で最初は和気あいあいとしてるんですけども、もともとねみんな仲が悪くって次第にこう料理とかつまみながらギスギスしていくんですね。で特にね主人公の男の子は意地悪ないとこにサンタへの手紙をねみんなの前で読み上げられちゃうんですよ、
うん、
これ嫌じゃないですか、サンタさんとかって書いてあるのね。で恥ずかしくってで怒ってねその手紙をね男の子破り捨てちゃうんです、するとね翌朝街の様子が一変してるんですね。住人がいなくなり電気は途絶え、一家はみんな角を生やした謎の存在に襲われます。クリスマス題材に何ちゅう映画作るんだろう。
楽しくない。
もうねアメリカはね、日本に来てるアメリカ映画ってねいい映画ばっかりなのよ。
確か
あの映画見てねなんでつまんねえなとか言う人多いですけども、でもね日本で劇場公開されているアメリカ映画っていうのはアメリカで厳選されたの来てるからまだいい方なの。
うん、
向こうでね何気なく映画館入るとねすげえつまんねえのやってるから。でアメリカそんなの作ってるんだと思われるかもしれませんが、他にもですね、デンマークの映画でレアエクスポーツっていう映画があります。
はい、
これはですね副題がついてまして囚われのサンタクロース。まあなんかちょっとファンタジックな匂いもしそうでしょ、
うん、
勘違いです。ですね、ある雪に閉ざされた町で、うん、どうやらね軍が何かを掘り当てたようなんですね、地面を掘っていって、うん、で軍はですねサンタを掘り当ててしまったらしいんですよ。
サンタを、
サンタがね地面の下で冷凍されたらしいの、氷漬けになっちゃって。
す
げえ怖い怖い。
でまあ、村人たちというか少年たちがねそれを聞きつけて、それをまあ侵入していってねこう接触すると言いますかね、もう見つけ出しちゃうわけですよ掘り起こしたものを、
うん、
するとねサンタが動き出して人々を襲い始めるんですね、やっぱり。どうもねサンタと言われているけどもなんか宇宙生物やらなんかファンタジックな悪魔やらなんかそんな存在らしくって、僕見てないんですけどねこの映画、 その掘り起こされたサンタの群れと少年が戦うっていう
アクションものですね。
もはやね、わけのわからない映画です。デンマークでもこんな映画を2010年に作ってました。もうやっぱ最近の映画はわけわからんと思われるかもしれませんが、こういうわけのわからないクリスマス映画は伝統があるんです。
ほう、
1964年にはこんな映画が作られてます。サンタクロース、コンカーズ、ザ・マーシャンズ。さあ、英語わかりになる方。
わかりません。
もうね、今のタイトルだけで英語わかりになる方は、やばい匂いがプンプンします。サンタクロース、コンカーズ、ザ・マーシャンズ。サンタクロースはサンタクロースですね。
はい。
コンカーズ、コンカー、もう三単元の S がついてます。コンカーというのは、征服するという意味です。
うん。
ザ・マーシャンズ。ザ・マーシャンというのは何かというと火星人です。サンタクロース火星人を征服っていう映画が1964年に作られてます。もうひどそうでしょ、タイトルだけで。もう宇宙ものです。
わからない、
ファンタジー兼 SF、
うんうん、
やばそうでしょ。やばい匂いがプンプンするじゃないですか。
しますね。
もうその通りです。これはですね、アメリカがやっている最悪の映画100選っていうのの常連です。もう毎回毎回最悪の映画100選の中に入ってます。
やっぱりやばいんだ。
どんな映画かっていうとですね、硬直した火星社会で夢をなくした火星人の子供たちのために、火星人の大人たちは地球からサンタを誘拐することを決意します。どうもね、火星の子供たちが夢がなくなってると、
うん、
エネルギーがなくなってきてる、活力がないじゃないかと、これは夢を失ってるからだ、じゃあ地球で夢を与える存在であるサンタを誘拐してこようと決意するんですね、火星人。
ダメダメ。
しかしそれに反対する火星人もいまして、その反対する火星人たちはさらってきたサンタを殺そうとします。で、なんやかんやあって、ま、なんやかんやの部分聞きたいかもしれませんけども、聞く必要ないです。なんやかんやあって火星人の一人が火星のサンタとなって子供たちに夢を与えることになり、サンタクロースは無事地球に帰りましたとさ。おしまい。
え、
うん、
これはですね、僕見ました。
お、
我慢してみました。
でしょうね、知ってたんですよね、
気合い入れてみました。気合いが必要でした。
お疲れ様でした。
見るのがね、苦痛です。皆さんもこんな素敵なクリスマス映画を知ってるよというものがございましたらば、ぜひ番組宛てにメールで教えてください。そういうわけで下平さん、岩田さん、
はい、
クリスマスに不必要に詳しくなってしまったお二人。本当にね、イラン知識を今年もお送りしてきましたよ、そんな雑貨店は。クリスマスの知識も、ね、あれでやめとけよかったね。余計だったな。で、このそんな雑貨店は、
はい、
今回で、
うん、
最終回です。
年内は、
はい、年内は最終回です。何ですか？
びっくりした。
何をですか？何一瞬二人止まってるんですか？
なくなるかと思いました。
何言ってんですか？なくなっちゃったら和田はどこでこのおしゃべりを発揮すればいいんですか？誰も話し相手のいない和田はどこでこれを発散すればいいんですか？ね、なので、年内は最終回です。
はい。
年明けは1月の10日から配信の予定です。
はい。
はい。
その間ね、寂しいというちょっと変わったあなたのために、毎年恒例そんなプロジェクト年末年始スペシャルが配信になりますので、
はい、
今年はね、そんなことないっしょの方で配信されますので、
うん、
そちらをお楽しみにということで、年末スペシャル特別番組は12月31日配信、
うん、
そしてなんと、なぜそんなに配信するんだと、年始スペシャルは1月1日配信。
うん、
はい。
かっこ予定。かっこ閉じる。
うん。
ということになっておりますので、
はい、
そこでね、あ、 何やんだろうと思ってらっしゃる方々、我々と同じ気持ちですよ今、
うん、
我々もね何やんだろうと思ってますもんね。
はい、
そこにも岩田さんは参加されますからね。
ですね。
ね、岩田さんもともとそんないプロジェクトのリスナーなんですよね。
そうですよ。
そう、リスナーから参加させてくれと、
うん、
もう自ら名乗りを上げて、
そうですね、
頼もうとやってきたわけですね。
そうですね。
今でもね、そんないプロジェクトはずっと新たな参加者を募集しておりますので、
うん、
ホームページのね方から、応募するとこありますので、我こそはという方はね、新年新しいこと始めてみようという方はそちらからご応募していただけるといいんじゃないでしょうか。
うん、
だってね、変わった方ばっかりなのでね、そんなプロジェクトのメンバー
いい意味で、
いい意味で、もちろん、もちろんいい意味でね、
うん、
リスナーさんもね変わった方ばっかりなんですよ。
いい意味で、
いい意味で、もちろんいい意味で、あぶね、いい意味で、メールをねいっぱいいただいて本当にありがたいんですけども、
はい、
あの前回でしたかね、トイレの話したでしょ、
うん、
すげえ反応いいの。メール来ないだろうなーなんて言ったらね、メールバンバン来んの。例えばね、ラジオネーム奥ちゃんさん、
はい、
奥ちゃんさんはね、和田と同じ経験をされたそうです。あ、和田はね、あるところでトイレに入ったらばオシュレット、ね、温水洗浄便座のシャワーが止まらなくなっちゃって出られませんでしたっていう話をしたんですけども、
うん、
この方もね同じ体験をされたらしくって、さらにね奥ちゃんさんは僕のね解決方法、流すっていうボタンを押しちゃうといいかもしれませんよってご紹介したんですが、
はい、
流すを押してもね止まらなかったんですって。
怖い怖い。
こんな風に書いてらっしゃいます。延々と流れ続ける温水に私はものすごく焦りました。最終的に思いついたのは本体を機能停止させてやるということで、体を大きくひねって本体から伸びるコンセントを力強く引き抜くと、ノズルは伸びたまま作動停止しました。そして私は助かることができたのです。あの大河ロマンみたいに書いてますけども、あのその様子はね、
トイレからの生還ですね、だいぶね
お恥ずかしい感じだったと思いますよ。それからね、ラジオネーム西郷さん、
はい、
本当にね
ありがとうございます
としか言いようがないけども、とうとうさんのねショールームにいらっしゃったんですって。
お
ー、それでね、オシュレットの黄金率、温水の温度は38度、お尻に当てる角度43度ってことをね、とうとうの方に聞いて確認してきたそうです。でショールームにはスケルトンの便座と便器が設置されておりまして、どのような仕組みで洗浄ノズルが出てきて、そして清潔に保たれているか、また流れていく様がよく見えるような展示がされておりました。とうとうさんのこだわりがよくわかる展示でございました、なんていうね、非常に丁寧な口調で、トイレのことを、ね、熱心に語ってらっしゃるメールをいただきました。なんでねトイレの話をした時にこんなに反応がいいの。雑貨店のリスナーさんは、原因はね店長だとは思う。店長がいけないんだと思う。その責任をね一身に下平さんに押し付けて、来年も頑張っていきたいと思っておりますよ。
私
じゃあそういったメールを来年もお待ちしておりますので、そのメールの宛先と下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信してた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
今日ねゲストにお越しいただいた岩田さんも、
はい、
またいずれいろんな番組に出ていらっしゃるんでしょうし、もしかしたら、はい、岩田さんがメインのね番組も新年始まるかもしれませんから、我々も楽しみにしております。
はい、
そうですね。
今ほほほーなんて他人事のように聞いてますけどもあなたのことですよ、あなたがやるんですよ。
そうですね、頑張りたいと思います。そうです
よ、頑張ってください、楽しみにしてます、
はい、
の雑貨店も負けずにまた来年も頑張っていきますので、今年1年皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。来年も年明けから波乱の予感がします。
何やったんだ店長。
そんなことをやらかしちゃってたりやらかす予定であったりします
よ。やらかす予定はいらないと思うな。
もうね、やらかす予定が入ってるの。でもね、半分僕のせいじゃないの。
え、
言えないけども、小田さん今度来てくださいよって言われてるのがね、あるの。頑張るから死なない程度に。じゃあ来年も頑張っていきましょうね。
はい、
それじゃあそんな居酒店本年はここらで閉店のお時間となりました。お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それでは岩田さんもご一緒に、そんな居酒店またのご来店をお待ちしております。